世界のさまざまな宗教を研究すれば、次のようなことがわかるでしょう。ほとんどの宗教は祈りの重要性を強調しています。しかし、祈ることがさまざまな宗教の共通の習慣だからといって、それぞれの宗教の信者たちの祈りの対象は同じ神というわけではありません。一つの例として、ご存知のように、日本には自然や先祖も神だという考えがありますので、多くの人はそのようなものに祈ります。一方、聖書を信じる者は、創造されたもの、例えば自然や人間などではなく、それらをお作りになった神に祈ります。私は1984年末頃、初めて日本に来たから、まもなく日本人がどんなものに祈るかが分かるようになりました。その時、家族と一緒に防府天満宮の近くに住んでいました。ご存知のように、この辺に住んでいる受験生は入学試験に合格できるようにね。防府天満宮に行って菅原の道真に願いますね。菅原の道真は学問の神として防府天満宮に住んでいると言われているからです。ある日、私は天満宮の近くを散歩しながら小さな神社を見つけました。その神社の中に数足の下駄やわらぞりにがかかっていたので、近所の方にその神社でどの神が祀られているのか聞きました。近所の方は足の神がその神社に住んでいると教えてくれました。よって人は自分の足の病気を癒していただくためにその神社で祈ったそうです。同じ近所に足の神の神社も学問の神の神社もあるのはなぜだろうかと考えた結果、私は次のようなことが理解できるようになりました。日本人が信じるいわゆる神々の能力は聖書の神様の能力とは全く違います。つまり、聖書の神は全知全能の方なので、何でもできます。したがって、別の神がいりません。一方、一般の日本人が信じる神々の能力が限られているので、たくさんの神々の助けがいります。例えば、学問の神の助けが必要であれば、学問の神のところに行き、足の神の助けが必要であれば、足の神のところへ行きます。学問の神は人を癒すことができないからです。日本では、矢をよろず神が崇められますが、実はそのいわゆる神々は、それぞれを礼拝する人々の心の中には存在しますが、実際には存在しないのです。聖書に教えられている通り、本物の神は一つしかおられないからです。聖書に書かれている神様は、ご自分について次のようなことを主張されました。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方が、すみません。それは日の昇る方からも、西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である。 他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るものです。唯一の誠の神様は祈りに応えることができる方です。それで信じる者に次のようなことを約束してくださいました。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない、理解を超えた大いなることをあなたにつけよう。そんなに素晴らしい約束が与えられたので、信者が祈ることを怠るのはとても残念なことです。それで聖書は信者に祈るように進めることも祈り方も教えています。ルカの福音書11章に記録されている通り、弟子の一人に祈り方を教えてほしいと頼まれたとき、キリストは例え話を用いられて、祈りについて次のようなことを教えてくださいました。まず、信者が神に悪魔で求め続けるなら、必要なものが与えられます。その例え話をもう一度見てくださいませんか。ルカ11章の5節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私のうちへ来たのだが、出てやるものがないのだと言ったとし、すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりとしましたので、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上げて必要なものを与えるでしょう。皆さん、聖書に書かれている神様、この人も全く違います。ただキリストはこの例え話を通して、信者が家のあくまで求め続けるなら必要が与えられます。この歌詞によると、この人はあなたの必要すべて与える、ね、ただね、祈ったからといって必ず与えられるというわけではありません。ヤコブの絵の手紙にこう書いてあります。長っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で行うからです。その場合、一生懸命祈っても与えられません。でもこの場合に、特にこの聖句もありましたが、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はそれを叶えてくださるということ、これこそ私たちの確信です。約束ですね。キリストも祈りの答えについて約束してくださいました。あなた方が私にとどまり、私の言葉はあなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のために与えられます。私にとどまる、キリストと共に交わりを持つ、無人の心の中に罪を抱いたら、その場合神様はその祈りに耳を傾けてくださいます。また私の言葉があなたにとどまる、すなわち言葉、聖書通りに祈れば、 神様必ず答えてくださいます。ただ諦めず祈るべき。なぜでしょうか。皆さん、すぐに与えられたら信仰が必要ではありませんけれども、祈り続けるために信仰が必要です。そして聖書によると、私たちは信仰を持つなら神様を喜ばせます。だから多くの場合、神様はすぐには答えてくださいませんけれども、ケツの例え話によると、信じは神にあくまで求め続けるなら必ず必要なものが必ず与えられます。第一テサロニケ5章を開いてくださいませんか。第一テサロニケ、テサロニケ5章の17節、短いですね。絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい。短い祈りを捧げてもできます。何かね、皆さん、本当に私たち、本当にもし私たちキツにとどまるなら、一日中聖霊様は私たちにこの人のために、このことのために祈りなさいと教えてくださいます。その意味、絶えず祈りなさい。いつでも導かれたらすぐ祈ることです。なんか一回だけではなく、また叶えられない場合はまた祈り続けるべきです。本当にもし神様がその祈りに応えることができると信じれば、叩き続けます、求め続けます。このルカの福音書の歌詞ですが、先ほど読みましたが、この9節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。皆さん、原稿でね、次の意味があります。それね、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、ことですね。一回だけではなく、そのことで私たちは神様に対する信仰を表すことができます。また皆さん、その場合はやっと叶えられたらね、喜びにあふれるでしょう。イエス様は私たちにこう言われた。あなた方、今まで私の名によって何も求めたことはありません。求めなさい、そうすれば与えられるので、それがあなた方の喜びが満たされるために、やっぱりずっと祈ったから与えられるなら、喜びます。神様が私たちが、神様は私たちがその喜びに溢れるように望んでおられますので、すぐある場合に、ね、すぐ祈る答えが与えられまして、実現こと、昨日のことですね。昨日ね、冷蔵庫で、ね、冷蔵庫ね、交渉しました。困りました。冷蔵庫は大丈夫です。冷凍庫はダメですね。それで、特に家内は困りました。なぜなら、誕生日のためにたくさんたっぷりのアイスクリームを受けましたので、全て溶けてしまったのこと。だからやっぱりね、祈りました。いろんな押してとかで言えなくなった。だからでも祈りました。夜ね、そして今朝私は起きた時すぐ1階に行って直した。神様、直して。そこで冷凍庫が今大丈夫です。それ偶然のことですが、いや、それは私の信仰のために、神様はそのことをなさってくださいました。もちろん喜びました。すぐ神様に感謝しました。マタイ21章開いてください。マタイ21章、マタイ21章の22節、見てください。 21章の22節、あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。やっぱり信仰が必要です。祈り続けるために信仰が必要です。それで私たちは神様を喜ばせます。ルカ11章に戻ってくださいませんか。この箇所からまず先ほど一緒に学びました、人が神にあくまで求め続けるなら必要なものが与えられます。同じ箇所から次のことも学びます。神様は良い天のお父さんなので、自分の子供に当然のことながら良いものだけを与えてくださいます。11章の11節、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚を代わりに蛇を与えるような父が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることをしているのです。とすれば、なおこのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。天のお父、もし地上のお父さんは不完全なものだったのに子供にいいもの、良いものをくださったら、天のお父さん、もちろん完璧な天のお父さんは良いものを自分の子供に信じに与えてくださいます。それは当たり前ことです。ある人はね、神様の御心を恐れてしまいます。もしかすると神様は私はやりたくないことを命令するかもしれないので、それほど自分の自身を神様に捧げようとしない。皆さん、その考えは深く間違いある。完璧な方です。完璧な方はいつも完璧なものをくださいます。完璧な導きを与えてくださいます。マタイ7章の9節から読ませていただきたいと思います。マタイ7章、7章の9節、7章9節、あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることをしているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくだされないことがありましょう。ただ問題はこれです。なかなか求めません。とか求めてもね、すぐ耐えられない場合はやめてしまいます。でも神様の言葉によると、私たちは求め続けるべきです。信仰を表すために、そうすれば良いものが与えられます。旧約聖書の詩編84編開いてください。84編、 84編の11節。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を捧げ、正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。もし与えられないなら、実はそのものはあなたには良いものではないからです。まあ、皆さんはその経験があるでしょう。自分の子供に何かちょうだいと言っても、でも、渡せない時があるでしょう。子供たちの守るために、やっぱり小さい子供にハサミとかに包丁を渡しませんでしょう。子供を守るために、神様は天のお父さんとして自分の子供を守るために、時々自分の子供へ頼まれてもくださいません。ただね、皆さん、この説によると、正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。良いお父さんだからです。ルカ11章に戻ってくださいませんか。5節から10節まで、信者が神様にあくまで求め続けるなら、必要なものが与えられますと分かります。11節から13節まで、神は良い天のお父さんなので、自分の子供に当然のことながら良いものだけを与えてくださいます。また13節もう一度見ますが、13節してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることをしているのです。とすれば、ごめんなさい、とすれば、なおのこと天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。神様、良い天のお父さんなので、自分の子供に当然のことながら良いものだけを与えてくださいます。ですから、信者が聖霊に満たされるように、神様に求め続けるべきです。この言葉が与えられたとき、聖霊がまだ与えられなかった。後でイエス様が天に戻ったから約束された通り、すべての信者たちに聖霊様が与えられました。もし、あなたはすでにキリストを自分の救い主としてお受けになったら、今、聖霊様は自分の心の中に住んでいらっしゃいます。けれども、皆さん、聖霊様が、人が 聖霊様をいただいたにもかかわらず、聖霊に満たされるというわけではありません。ここでね、信者たちは満たされるように、聖霊満たされるように祈るべき、祈り続けるべきです。一つの祈りは、このような祈りが聖書に記録されていますので、エペソ3章を開いてください。エペソ3章。エペソ3章の14節。エペソ3章14節から19節まで見ましょう。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上で地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。仮の祈りは16節から、どうか父がこの栄光の豊かさに従い、見た目により力を持ってあなた方のうちなる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心のうちに住んでくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さが どれほどであるかを理解する力を持つように、真理をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そして一番最後の願い、こうして神ご自身の導いた様、満ちた様にまであなた方が満たされますように。キリストが全ての信者たちの中に住んでいらっしゃるとか、でも国にもキリストもそのうちに住むように、やっぱりもっと信者がそのことを理解できて、それで 100% 聖霊に満たされて聖霊に支配されることを祈り続けるべきです。コップの場合はね、もし何か入ったらね、そして水に入れるためにまずそのものを空にしなければいけません。同じように信者が聖霊に満たされる前に、自分の心はまず罪から空にされなければなりません。いろいろものが入ってしまいます。妬みとかプライド、独善、いろいろありますので、まずそれを清めていただかなければ、聖霊様はその心を満たしてくださいません。だからそのように、本当に私より英語でこのエペソ3章14節からの祈りを祈りました。本当にそういう経験するように非常に望んでいます。それは私ではない、今現在の私はそのものではない、そう分かって、だから祈り続けます。同じように皆さん進めます。本当にもし私たちが 100% 聖霊満たされたら、本当に私の人生、私たちの考え方、私の言葉、私の行動、すべて変わりますでしょ。それにイエス様はそのことを進めました。道のことをキリスト の教えから学んできました。まず信者が神様にあくまで求め続けるなら、必要なものが与えられます。神様は良い天のお父さんなので、自分の子供に当然のことながら良いものだけを与えてくださいます。ですから信者が聖霊に満たされるように神様に求め続けるべきです。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、すべてこれ祈りのことでも、祈る、求めるの場合に、ね、何か与えていただくために、例えば知恵が必要、何か明日、ね、この子で決断しなければ、ね、知恵が、そして求めますね。でもね、またね、探しなさい、どうするべきか、これから私は何をするべきだ、どの良い行いするべきです、どの仕事をするべきですね。やっぱり探します、探し続けますね。あとね、分かったのに、本当に神様の御心はこれですね。ただ神様はまだそのドアを開けてくださらない場合は、叩きなさい、叩き続けなさい。皆さん、もし誰かを訪ねたらね、そして家の前に車が置いてある、必ず友達は家の中にいらっしゃると分かったらね、一回だけしますか。そしてその取っていて、もし玄関から出てこない場合は帰りますか。そうではない、必ず彼がその家にいるからです。神様はそのように私たちは祈り続けるべきです。必ず必要が与えられます。